クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。私は増川秀明と申します。今日は失敗した時に神様から教えられたことというテーマでお話しさせていただきます。あれは私がまだ地方にいた時です。当時私の所属していた教会では毎年長野県の白馬で開かれる全国グループコンテストに地方代表として出場できるほど大変上手なゴスペルチームがありました。しかしある時を境にそのチームのメンバーが一人また一人と教会を離れ去ってしまい、その上手だったゴスペルチームは解散となってしまいました。しかしその地方予選は毎年あります。それでそのゴスペルコンテストにそれまで特にゴスペルに関わったことのなかった私を含む残ったメンバーでの出場となりました。私は上手だったチームに負けないぐらいの成績を取ってやるぞと意気込みだけは十分でしたが、それ以外ほとんどこれといったこの準備をなさないままその予選に臨みました。結果は惨憺たるものでした。私はひどく落ち込んで、神様が導いたのに、なぜだろう、なぜこの結果なんだろう、もうゴスペルは嫌だと1年間神様に文句を言っていました。しかしその後で、しばらく経って、私の頭が冷えたところで神様にそのことで向き合ってお祈りをすることができました。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいという教えがあります。良いことだけでなく悪いと思えることもすべて感謝するようにという教えです。それは悪いと思えることの後ろに素晴らしい神様の祝福があり、感謝することを通してそのことが分かってくるという教えなのです。それで一つ一つ私は自分の失敗、問題を感謝していきました。すると私の問題点に気づかされたのです。一つは神様に頼るのではなく自分に頼っており、またうまくいかないことは周りのせいにするなど大変神様の前に傲慢だったこと、また自分の理想を達成しようとしていくなど、他にもいろんな点で自分の神様に対する間違った態度を教えていきました。私はその中で神様に対してこの悔い改めの祈りをしていきました。そして神様に対する態度を変えていただくことができるように求めていきました。その失敗から約2年経った後、今度は私一人でその地方予選に教会代表で出場する恵みに預かりました。私は今度は私は何もできないので神様が助けて、心から神様だけにこのゴスペルを歌うことができるように、どうぞ助けてくださいとお祈りをすることができました。また私の理想ではなく神様の望まれる喜ばれるゴスペルを捧げられるようにとお祈りをして、その予選には直接出場はしないこの他の教会の方々にもまたお祈りをしていただきました。前とは打って変わってこの緊張していましたが、すごく平安の中で心を神様だけに向けて歌うことができたのです。結果は7位入賞という素晴らしい結果をいただけました。これらのことから、何かをするにおいても神様にまず祈って頼ることの大切さ、自分の理想や願いを神様に押し付けるのではなく、神様の望まれることを行わせてくださいとお願いする大切さ、また自分の力には絶対無理と思えても神様に頼るなら不可能も可能になるということを教えられました。今日は私のお話をお聞きくださり本当にありがとうございます。またお会いしましょう。